この朝は、こんなに素晴らしい救い、こんなに素晴らしい救いという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週からヘブル人への手紙を始めていますけれども、先週私たちは、私たちが救い主として望みを置いているこのイエス様がですね、天地万物を創造された、この宇宙を、天地万物を創造された神の御子であることを見ました。神の御子、神の一人子、神様ご自身である。イエス様は私たちの罪の清めのために人となって世に来てくださいましたが、この方は本来神であられる方、神であられる方。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れです。私たちはこの方を通して父なる神様を知るようになった、神様を知るようになった。そして神様を礼拝していますが、それは主から何かを受けるため、もらうためではないと言いましたね。神様から何かが欲しいから、下心で神様あなた素晴らしいねって言ってるんではなくって、その素晴らしさを知っているゆえに、神様ご自身が素晴らしい方であるゆえに、あの十字架において主がご自身の命を投げ出してまで私たちのために救いを成し遂げてくださった、これが本当に素晴らしいことであるゆえに、私たちは今日神様を今礼拝しているわけですね。褒めたたえている。ですから私たちが今日この受けているこの救いというのは素晴らしいもの、素晴らしいもの、それは私たちから祝福を奪うものではもなければ、私たちを何かの奴隷にするものでもない、なっているならば私たちにどっか問題があるというわけなんですけれども、でもこの素晴らしい救いは私たちが祝福を奪ったり、私たちを何かの奴隷にするものではない。福音は良い知らせです。そんなことあえて言われる必要はないという方もおられるかもしれない。で、それぐらいじゃないと私たちはおかしいと思う。牧師がそのことをあえて語らなくても福音は素晴らしいんだって、ですよね。初め受け取った時はそうだから信じて受け取ったわけなんですけれども、でもいつでもそう、私たちはこれが素晴らしいんだと言えなくてはいけない、本来はね。でも現実はどうなのか、私たちはそのことを繰り返しリマインドされる必要があるんではないですかね。ただ素晴らしい素晴らしいって繰り返してこう、あれですよ、そういうリマインドではないですよ。何が素晴らしいのか、どれだけ素晴らしいのかっていうことですよね。なぜなら福音が、グッドニュースがグッドニュースと思えないとき、グッドニュースでなくなるっていう意味ではないですよ、私たち側がそう思えないとき、素晴らしい救いが素晴らしいものだと思えないときが現実としてあるからですよね。一節のところ、ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。もし私たちがどんなことがあっても、もう一度受け取ったらもうあとは大丈夫だったら、これ必要はないんですよね。どんなことがあっても私たちがこの素晴らしい救いにしっかりと留まっているならば、このようなリマインドは本当は必要ないわけです。けれども、この手紙を書いた著者、先週見ました、誰かはっきりは分かりません、なんですが、パウロやバルナバやアポロではないかと言われたりするんですが、その著者は人々の中にその必要性を見たわけです。なぜならば今もそうですが、当時の人々もこの信仰のゆえに、あらゆる信仰の戦い、迫害、試練の中にいた。あ、私たちはそういったね、今イラクで起こっているような、そういうクリスチャンがね、本当に家を奪われて命からがら逃げるね、イスラムに回収しなければ殺される、そういった中に置かれてないが、私たちは平和でよかったねっていうことではないんですよね。もしそこで私たちが平和で、あ大丈夫だって言ってるとしたら、そういう目に見える迫害はないんだけれども、もうサタンの虜になってるってことですよね。眠ってしまってるっていうのはね、また違った意味でのサタンのトリックにかかってるってことなんですが、でも当時の人々たちは目に見える形で信仰を表すっていうことは本当に迫害を受けた。 信仰のチャレンジ を受けたゆえに、このことをリマインドされる必要があった。これは素晴らしい救いですよ。あなたが受け取ったのは素晴らしいものですよ。イエス様はそのあなたのために死んでくださいましたよ。この世が全てではないですよ。永遠の世界ですよ。今日生きる私たちも同じですよね。これを何度も何度も聞いてそこにとどまる必要がある。イエス様の弟子のペテロはその手紙の中でこのように書いています。第一ペテロの5章のところ8節から、身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。悪魔がその獲物を、吠えたける獅子のように獲物を狙ってですね、この、ライオンがですねこう歩き回っているように、悪魔は獲物を狙って歩き回っている。だから目を覚ましていなさいよ、信仰に立っていなさいよって、こうペテロもですねこう、注意しているわけなんですが、これが救いを受けた私たちが天の御国に実際に移されるまで置かれている状況ですね。もうその約束は受け取った。このまま私たちがこの信仰に立っているならば、それを奪い取られることはないんですよ。大丈夫なんだけれども、でもそのところに移されるまで私たちが置かれている状況、ところというのはこういったものなわけですよね。悪魔がそういうふうにこう歩き回っている。それゆえに私たちは聞いたこと、つまりこの素晴らしい救いをですね、ますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなくてはいけない。そこから離れてはいけないというんです。2節3節のところ、もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう。聖書によく出てくる言葉ですよね。こういったこのすべての違反、不従順、それに対する当然の処罰といったことは、まあ、誰も耳にしたくはないですよね。もう一度言いますよ。すべての違反、不従順、そしてそれに対する当然の処罰、裁きですね。聞きたい人いますか？私はそれを聞かないと愛されてると思わない。それがあってこそ本当に神様は愛だなって思うという人はいないと思いますよね。いや厳しい、痛いなって思うと思うんですね。ところが聖書は私たちのその人間の罪の現実に対しては、やはり決して目をつむることはない、はっきりとそのように述べるわけですよね。で、それは神様が御使いを通して語られた言葉、御使いを通して明らかにされたことです。それによって全ての違反、私たちですね、全ての違反と不従順を明らかにし、当然の処罰がそこにあるというんです。でもその私たちが受けるべきはずのその処罰を神の御子が代わりに受けてくださった。私たちじゃなくてイエス様が代わりに受けてくださった。先週見ました、御使いよりもこの方ははるかに勝る方。まあこれは御使いの素晴らしさを知らなければ、ああそうで終わるかもしれない。でも御使い、あのヨハネが、使徒ヨハネがパドモスで見た幻、御使いを通して語られたその、ね、予言の数々、それを見た時にこの御使いの前に彼は拝もうとしたほどまでに、御使いでさえ、神に仕える存在である御使いでさえそこまで栄光に満ちていた。イエス様は御使いの頭ではない。イエス様は神であられる方、その方がご自分とは関係のない罪、私たちの犯した罪、罪化のためにそれを負って神様から裁きを受けられた。 そのようにして神様はあらゆる私たちのその違反、不従順にもかかわらず、その処罰から免れる道を神様が準備してくださった。ですから、この御子を、私たちの代わりにその罰を受けてくださった御子を救い主、罪からの救い主、滅びからの救い主として信じる者は皆、処罰から免れますよ。あなたにはもうその処罰はないですよ。御子が全部受けられました。これが素晴らしい救いですよね。これが最も伝えたいこととして神様がこの御子によって語られた、私たちに語られたこと。何を語ったんですか？神様信じたらちょっと生活が楽になる、ちょっと祝福されてもう病気もしないなとかではないですよね。クリスチャーになっても病気になる、試練が来る、そういう意味では本当にいろんなチャレンジはそのままあるわけです。でも御子によってもはや神の怒り、裁きを受けることはない。たとえ私たちが弱さを覚えることがあっても、あなたの主イエス様があなたと共に立ってください、あなたのために立ってくださるから大丈夫だ。これが神様が伝えたいことですよね。神様はそこまで私たちに近づいてきてくださっているので、私たちもまたこの救いを決してないがしろにしてはいけない、無視してはいけない、軽んじてはいけない。それ当然のことですよね。むしろ私たちとしては6節に書かれているようなことではないかと思うんですが、黄色のところですね、これは、詩編8編の 4節からの引用ですけれども、6節で言われて、ここに言われているように、自分の存在の小ささを認め、そこに神様の憐れみと愛の大きさを見るべきではないか。お読みしますね。人間が何者だというので、これを御心に止められるのでしょう。人の子が何者だというので、これを顧みられるのでしょう。これは神様がですよね。この御言葉は今日主の憐れみによって生かされている皆さん、あなたの自身の心を表していますか？私が何者だというので、あなたは御心に私を止めてくださるんですか？私が何者だというので、あなたは私を顧みられるんでしょうか。この御言葉はあなたの今日の心を表しておられるでしょうか。私たちは誰も自分の素晴らしさのゆえに救われた人はいません。私たち自身の素晴らしさのゆえに。それはあの信仰の父アブラハムであってもそうですね。神様の選びなんです。神様の憐れみなんです。イスラエルをあのエジプトからですね、救い出した200万人以上と言われるこのイスラエルの民を、400年以上奴隷になっていたイスラエルの地から導き出したあのモーセであっても、彼の素晴らしさのゆえに彼は救われているんではない。また何百というこのバールというですね、この偶像の神々に仕える預言者と戦って勝利した預言者エリアにしても、また偉大なイスラエルの王として今なお尊敬されるダビデ王であっても、彼ら自身の素晴らしさによってではなく、彼らを憐れまれた神様の素晴らしさのゆえに彼らは救いを受けた。神様はそのようにしてご自分の素晴らしさのゆえに、ご自分がそこまで憐れみ深いお方であるゆえに、滅びゆく私たちをも許し、ご自分の子として生かしてくださった。また生かしてくださっています、今日。それでも私たちは自分自身の内側を見ると、やっぱり失望することってありますよね。ああ、ダメだなって思うこと。落ち込むことがあると思うんです。でも、それがいいことなんです。それがいいことって言ったらあれかもしれない。でも、そこで止まったらダメですよ。でも、その自分の小ささが見えれば見えるほど、それが分かれば分かるほど、主の恵みの大きさに対して目が開かれる。もし本当にダメだったら、それが示された時点で、私たちは終わりですよ。神様はもう好きなようにしなさい。 まあ、命取られるか、もう本当にどこまで行っても押していっても神様はストップしない。あ、神様怒らないんですか、もう私をね咎めないんですかっていうぐらい私たちはどこまで向く。そうなったら私たちは本当に恐れなくてはいけない。でも私たちが自分の小ささが見せられるということは本当に感謝なことです。痛いことですよ、自分にとっては苦しいこと。でもそれはだからこそ主がそこにいてくださる、だからこそイエス様が代わりに死んでくださった、だからこそイエス様が御言葉を通して私に従ってきなさい、私と共に歩みなさいって私たちを今日も招いてくださっていますね。そこに目が開かれていくときに私たちはいよいよこの礼拝というのが本当に形は必要ですよ。人々が集まったら何でもありではいかない、ね、ずっとダラダラするのもないこういうプログラムがあってこう行くんだけれども、でもそれに縛られてこうしないとああしないとじゃなくて、そこを超えて私たちはたとえどうであったとしても心から主を褒めたたえるものへといよいよ変えられていきます。7節8節のところを見ます。あなたは彼を御使いよりもしばらくの間低いものとし、彼に栄光と誉れの冠を与え、万物をその足の下に従わせられました。9節、ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。私たちはしばらくの間このイエス様が御使いよりも低くされた、人としてこの世に歩まれたことを知っていますね。イエス様が十字架の苦しみと死を通して私たちのために贖いの技を成し遂げてくださったことを知っています。三日目に死人の中からよみがえられた、その後天に昇られて神の右の座について私たちのために今取りなしをしてくださっていることを信じています。けれどもここで記されているように万物をその足の下に従わせられましたということを私たちは見ていますか。従わせられましたってこうあるわけですが、まあ今は御言葉にもそこにもそう書いてあるんですが、まだ見てないんですよね。すべてのものがイエス様の足の元に従っているのを私たちはまだ見てないんです。なぜですかね。なぜでしょう。イエス様ご自身も天に昇られる前にこうおっしゃってますね。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。すべての権威を持っているのは私だ。でその後に大宣教命令ですね。すべての作られたものにこの良い知らせ福音を述べ伝えなさい。私が力を持っている、私が権威を持っているから、あなた方はこの命令をね、福音宣教をしていきなさい。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいます。大丈夫だって言ってるわけですよね。なんだけれども私たちはすべての人が今主に従わせられているのをまだ見ていない。多くの人がまだなお福音に耳を傾けていない。主に従うことを拒んでいるその現状があるわけですよね。なぜですかね。イエス様は嘘をつかれたんでしょうか。その権威っていうのはある人たちに限られてこうアプライするものなんでしょうか。御言葉が偽りを語っているんでしょうか。従わせられるだろうっていうところを間違って従わせられたって言っちゃったんですか。10節、神が多くの子たちを栄光に導くのに彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは万物の存在の目的でありまた原因でもある方としてふさわしいことであったのです。まあ、今日のところ皆さん多分何度も何度も御言葉を読まないと理解が難しいところだと思います。私が優れてるっていうことはないんですが、私も何度も何度もこれ 御言葉をですね繰り返しこう読むんですが、分かりづらいなというところが多々あるんですよね。まあ翻訳されているっていう、日本語に訳されているからっていうのもそうかもしれないけれども、一度聞いて全てが分かるって人はいないと思いますね。でも今このところ、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことであったのです。神様は多くの子たちを栄光に導く、ご自身の栄光、また御国の栄光ということはできますね、導くのに、救いの創始者である方イエス様を、御子を多くの苦しみを通して全うされた、完全にされた、多くの苦しみ、その死を通して神様は御子イエスを完全なものとされた。もともと完全なんですよ。でも人として来られたことによって、誘惑、あらゆるチャレンジを受ける中でも、これを通して完全なものと、救い主と応して完全なものとされた。それは多くの子たちを栄光に導くことが目的だったわけです。イエス様はそれをただパフォーマンスとして、人々が、すごいなって言って終わるんじゃなくて、多くの者たち、多くの子供たちが栄光に導かれるために、イエス様、御子はそのことをされた。多くの苦しみを受けられた。ここで言う多くの子供たちっていうのは、どれぐらい多くだと思います？まあ、数では多分言えないんですけれどね、黙示録の7章を見てみましょう。黙示録はもうその終わりのことが書かれていますから、こうあります。7章9節、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、シュの枝を手に持って、ミザと子羊との前に立っていた。まあ、その後こうね、この方を賛美するんですけれどね、聖なるかなって言ってね、誰にも数えきれないほどの大勢の群衆、その前にイスラエル の人数が書いています。何万人何万人で書いて出てくるんですが、誰にも数えきれない、きれぬほどの大勢の群衆、それがここの多くの子供たちですよね。神様が栄光に導こうとされているこの者たちです。神様は一人でも多くの者がこの素晴らしい救いを知って、自ら進んで主に従うことを待っておられるんですよね。自発的に主に従う、それは何、素晴らしい方、素晴らしい救いだからですよね。それを知って出ていくこと、それゆえに私たちはまだ全てのものが主に従わせられるのを見ていない。というのも今ですよ、今見てないのは自発的に主に従うようになった。というのも終わりの日、終わりの日が来たならば、その時には全てのものがこの方の足の下に従わせられることになります。終わりの日、終わりの日、主の救いの素晴らしさを知っている者は、その日喜びを踊って自分たちから主に従うことでしょう。主を賛美することでしょう。でも主の救いをないがしろにした者、最後まで、最後までそれを拒んだ、最後までそれを否定した、最後まで主を受け入れないかった者は、その日強制的に主に従わせられる、力づくってことです。いやいや、神の国の人たちはこっちでね、あーって使えてる人たちが、あー、もう自分たちは自分たちの世を作ってね、自分たちで好きなことしましょう、ではないんですよね。わかります？その日には主を、素晴らしい救いを知って主に仕えてる人はますます喜んで主に仕える。でもそうでない人たちは、まあ、黙示録読んでいただいたその状況はわかると思います。そうでない人は、いよいよ心を固くなにするんだけれども、そこで自由があるんじゃなくって、その人たちは最後には、この方の力ある主のもとに、彼らは力ずくで主に従わせられることになる。 まあ、見つかいがその裁きをね、実際そういろいろ使わされてやっていくっていうところが、また先週との兼ね合いで見つかいの存在っていうのがどういうものかっていうのを知ることができますが、そしてその彼ら喜んで自ら従ってない人たちのたどり着くところは、火と硫黄の池に投げ入れられることに他ならない。すなわちそれは滅びが彼らを待っているっていうんです。いやいや、私はそれとは関係ない、神様とは関係ないからまた違う世界にっていうんじゃなくって、彼らは力の主の力のもとで滅びに至る、主に従わせられるっていうんです。でもそのことを、じゃあ神様が望んでおられるのか、そうではない。巫女が私たちのために自らを低くして十字架にかかって死んでくださったところから、これはもうはっきりしてるんです。誰がね、無関心な人のためにそこまで犠牲を払いますか。神様はご自分の一人子を捧げてまで世を愛された、私たちを愛しておられる、誰と一人として滅びることなくですよね。ですからここで言う救いをないがしろにするっていうのは、それを聞いてはいるんだけれども、いや私は結構ですって自分で何とかしますっていう人のことですね。求めてるんだけれども時間切れ、あ、ダメでしたっていうことではなくって、求めてる人は皆来なさいよ、主は招いておられる、もうそれを欲しい人はね、来なさいよって、私は惜しみなく与えますよって。ですからこの救いは素晴らしいもの。だからこそ神様は一人でも多くのものが無理やりにではなくって、ご自分の力のもとで無理やりにではなくって、いや、イエス様を見て、この御子を十字架を見た時にこの素晴らしい救いを知って、自ら進んでこの方に従うようになる、降参する、私には自分の人生をどうすることもできない、先どうなっていくかわからない、イエス様あなたが導いてください、イエス様のもとに従うことを願い、今日も主は忍耐してその日を待っておられる。私たちはこの点で思い違いをしてはいけないんですよね。ああまだ来ない、ね、まだ神様忘れてしまったのかじゃなくって、神様は忍耐を持って待っておられる。だから今の時は救いの時、恵みの時ですよって御言葉に記されていますね。今の時は、今の時もね、自分を信仰者という人の中にも御言葉に従う人もいれば、そうでない人もいるのも事実ですね。羊とヤギがいるように、良い麦と悪い麦があるように、これは私が言ってんではないですよ、でも聖書に書かれてある。でも今はまだ引っこ抜かれない、今はまだセパレートされないって言うんですよね。でも表面的にはみんなね、ホーリーなように見える、そのように装っているんだけれども、本当のところは最後になって明らかになるっていうのがイエス様のメッセージですね。でもいずれにしても、まだ私たちがイエス様のもとに全てのものが従うのを見ていないのは今だけです。やがての日には必ず主の足元に従わせられる。その日をどのようにして迎えたいということが、私たちは自分自身に問うべきことだと思うんですね。私たちはどこまで行っても主に従いたいんだけれども、従い通せたって言い切れることはないと思うんですよね。どこか、いやまだね、いやどこかあると思うんですよね。だって愛しなさいっていう愛はここまでできて完成っていうことではないんですから、愛し続けるんですから、あ、大丈夫って言えない。でもそういう意味でこうね、従っていくわけなんですが、それを進んでしているのか、まだいやいやしてるならまだしもですよ、でも無視して自分の美味しいところだけ聞いてやってるか。でも誰も強制的に従わせられるのは嫌ですよね。嫌ですよ、私も嫌ですよ。たまにね、悪態つく時がありますけれども、もう嫌ですって神様、従いたくあります思う時はあるんだけれども、 誰も強制的に従わせられたくない。で、神様は誰よりもそれを願ってない。だからこそイエス様が死なれたんでしょ。上から火を持ってさばいてですね、ね、これで信じなかったらもう終わりだって言って脅したんではない。力ではなくって、下からの力、謙遜の力、愛の力によって、私たちにこの素晴らしい救いを届けてくださった。当然神様は私たちがそれを知って進んで、かたくなになるんじゃなくて進んで、ああ、あなたは素晴らしい方です、従いますっていうことを待っておられるんですよね。でも最終的には皆さん次第です。牧師でもなければイエス様が強制的にも今はされない。でも皆さん次第です。この素晴らしい救いをそうだと言って進んでいくのか、それとも私は私の道を行くというのか。イエス様はこうおっしゃいます。マタイの10章のところ32節のところですね。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。これと同じような言葉が、ことがですね、ルカにも記されています。ルカの12章8節、そこであなた方に言います、誰でも私を人の前で認めるものは、人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。マタイでは神の前でってイエス様おっしゃいましたね。神様の前で、天におられる神様の前で。ルカでは神の御使いたちの前でなんですよね。まあ面白いですよね。でなぜ神の前だけじゃなくて御使いたちの前なのか、まあ、私なりに考えました。もしかしたらね、もっといろんなあれが出てくるのかもしれないんですが、でも今ここで考えた ところによると、先週ね 14節、1章の14節最後のところにヒントがあるように思うんですね。前には出ません。聞いてください。御使いは皆、御使いですね、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。御使いはこの多くの子、さっき見ました多くの子供たちが栄光に導かれるため、救いの相続者となる人々に使えるために、神によって御子によって使わされていると聖書は教えていますね。つまりイエス様はそのまああえてネガティブなことを言う必要はないかもしれない。でも信じると言いつつも、でも実際は人の前で主を知らない、主を認めない人のためではなくって、要はそれが誠の信仰ではないっていうわけですが、そういう人のことではなくって、主への信仰を人の前で認める人、主を証しする人がその救いを相続できるように御使いを使わして助けてくださる、その信仰を引き上げてくださるということです。人の前で認めるとかそういったことっていうのはあんまり大したことがないかもしれないんですが、私たちもこのアメリカに住んでいて、私たちがはっきりとこのことを言うようになったら、必ずそれを嫌に思う人はいますよ。そのよその国じゃなくても、私たちが迫害が嫌だから、苦しむのが嫌だからって言って黙ってしまうたらもちろんないですよね。でもそのことを言い出したら、それはどこにいても、日本であろうがアメリカであっても、やっぱしありますよ。そういう意味でこの福音っていうのは良い知らせなんだけれども、人々にはね、それを聞きたくない人にとってはオフェンシブなものなんですよね。でもあのパウロが、迫害をしてたパウロでさえも最初はそうであった。でも神様に捕らえられて変えられたわけですよね。そういう意味で私たちが人の前で主を認めるっていうのは大事なんです。告白するっていうのは大事なんです。私だけが心でとどめてたら、それは迫害はないですよ、平安ですよ。でも主がここで言ってるのはある意味恐ろしいことじゃないですか。そうでない人は私は神の前で認めません。そう認めない、 御使いたちの前でも認めないっていうわけですよね。で、この御使いたちは私たちを助けてくださるっていうんです。使えるためであって、私たちがそうしていったときにいろんなことに直面するんだけれども、この御使いが目には見えないですよ。でも御使いは私たちを支えてくれる。この救いの相続できるように使えてくれる。それはイエス様が取りなしていてくださるからですよね。私たちの弱さを見て、弱っているのを見て、ただ祈って、その何もしないんじゃなくて祈って実際に助けてくださるんですよね。助けてください、引き上げてくださる。だからイエス様をしてこの神様の前はもちろん御使いたちの前でも認めてくださる、私たちを認めてくださることは大切なんです。で、このことは直接的には週末のことを言ってますね。週末のこと、神様の前で認めて、御使いたちの前でも認めてくれるからこそ、御使いたちは私たちには手を出さないんでしょ。終わりの日、裁きは私たちには来ないわけです。だ、そういう意味では終わりのことを言ってるんだけれども、今の時も私たちを引き上げてくださる、助けてくださるっていう意味では、このことはとても大事なんです。私たちはそれを心配してこうなったらね、いろんな迫害を受けるんじゃないかじゃなくって、信仰者がむしろそのチャレンジの中でも主に生かされていくときに、御使いは、状況はいろいろなっていくでしょう。でも御使いは私たちを引き上げて強めて、その信仰を全うできるように、この御国を受け継いでいくことができるように、御使いが私たちを助けてくれる。今週も私たちはさまざまな誘惑困難に遭うことでしょう。弱さを見せられることでしょう。自分の醜さを見せられることでしょう。で、悪魔は私たちがこの素晴らしい救いを捨てて滅びに至ることを、至るように、このあの手この手って言って私たちを攻撃してるわけですよね。でも私たちがこのすでに聞いたことをしっかり、ますますしっかり心に留めているならば、この素晴らしい救いを与えてくださった主に信頼しているならば、そこから押し流されることはない。主がすべて私たちを守り導いてくださいます。だからこそ進んで御言葉に聞こうではないですか。だからこそ御言葉を開いて読んで終わりじゃなくて、御言葉から主を語ってください。イエス様が分かるように示してください。実際にですよ、実際に御言葉を開いて主に聞こうではないですか。主に従わせていただこうではありませんか。それが私たちにとって祝福の道、命の道ですね。お祈りしましょう。恵み深い愛する天のお父様、あなたの皆を心から賛美いたします。こんなに素晴らしい救い、こんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合に、その処罰から逃れることができようか、そこだけを見るならば裁き裁きというメッセージに聞こえますが、でも誰がこんな素晴らしい救いをないがしろにするだろう。そこまで素晴らしい、私たちの人知をはるかに超えたことを主よ、あなたはしてくださった。そこまでして私たちを許し、生きよう、永遠を共にしようと言ってくださっているあなたに、私たちが従わない理由が他にあるでしょうか。今日もイエス様は私たちのために取りなしていてくださっています。言葉だけではなく、その実際に裂かれた体もすでに癒されていますが、その十字架の傷跡を持って、私がこの人たちをあがないました、私がこの人たちの代わりに裁きを受けました、この人たちには罪はありませんと、私たちを神様の前に引き上げてくださるお方、この方に私たちが喜んで従わない理由が他にあるでしょうか。どこかあるでしょうか。サタンはそこにいろんな誘惑をかけてくる、戦いがある。それゆえに私たちは弱さを覚えますが、でもそこに主が立っておられます。どうぞ主よ、お一人お一人が 自分の弱さ、足りなさを見るときにこそ、イエス様を見上げることができますように。またそのイエス様を見上げさせてくれる、その友を持つことができるように、本当にただ形の上での神の家族ではなくて、本当に内側から信頼し合い、互いのために祈り合い、この霊的戦いを本当に共に前進していくことができる、その神の群れとして、私たちがいよいよお互いに対して近づけられていくことができるように、また外の人々に対しても、この素晴らしい救いをあなたも受けませんか。言葉、態度、行動のすべてをもって、その生き方のすべてをもって、主を明かしていくことができますように。聖霊様がお一人お一人をどうぞ強め、励まし、御言葉によって生かし、御言葉によってお導きくださるように、心からお願いをいたします。一切の栄光をあなたに返します。感謝とともに、愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。